リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。セブンイレブン京都地区事務所にて1月12日土曜日午後1時30分から4時30分まで募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階、阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸御池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。またホテルグランビア京都にて1月18日金曜日午後7時から9時まで募集説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。これからの仕事を考えてらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは京都府笠置町副町長の青柳義明さんです。今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
笠置町といえば京都府南部に位置する歴史と文化の町ということで、皆さんねよくご存知だと思うんです、
はい、
桜も綺麗ですし、
そうです、ね、
もう名所がたくさんありますよね、
はい、ありすぎます
で、まあ、昨年は鍋ワングランプリ、
はい、
年末というか秋です ね、
そ, うですね。
そのあたりもなんかもういろいろあったことを振り返って、まずはご紹介を、はい、笠置町のご紹介をお願いします。
はい、ありがとうございます。去年のね、12月なんですけども、全国ご当地鍋ワンフェスティバル、今年は9回目だったんですけどね、年々この全国からの参加者が多くなりまして、町の人口がですね1300人ちょっとなんですが、なんと10倍1万3000人もの方にお越しいただきました。
あ、すごいですね。
はい、まあ、大勢の方に来ていただいてね、鍋を楽しんでいただいて、そして笠置いいとこやなというふうに帰っていただく、そしてまた来年も来ていただく、そんなことがね続けばいいなというふうに思っております。
はい、ね、昨年のお話を伺いましたけれども、大事なことこれお正月っていうか今年に入って初めて の京都有空間の放送ですので、まずは新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。はい、本年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そこから始めようと思って、
ね、忘れてましたね、はい、
で、まあ、昨年の振り返りをしていただいて、
はい、
今年はまたこういう面白いことがいっぱいありますというお話を伺いたいなと思ってるんですが、
はい、今年はね、笠置は観光の街として知られてるんですけども、やっぱり外国人の方がね、ちょっとずつ増えてきたので、これをもっとこう広げたいなというふうに思ってます。まあ、いわゆるインバウンドというふうに言われてるんですけども、笠置にもっともっと外国の方が来ていただいて、そして楽しめるそういうようなプログラムを提供していきたいなと、まずはそんなことを考えていきたいなと思ってますね。
まあ、こう観光にいらっしゃってもなんかこう十分に楽しめる要素がありますよね。
そうですね、何からね楽しんでいただきたいのかっていうのがいろいろあるんですが、まずね、京都の南部では珍しい天然温泉、これは笠置憩いの館っていうんですけども、私たちは美肌の湯というふうに呼んでおります。ぜひね温泉にまずはゆっくり浸かっていただこうと。そしてね、食べ物なんですけども、笠置といえばやっぱり生地なんですね。生地でですねお鍋、 そして、まあ、生地のいろいろな名物の生地ご飯とかですね、そういったものも楽しんでいただけるんで、ぜひね、この1月っていうのは新年会のシーズンですよね。生地鍋を食べに笠木にぜひ来ていただきたいなという、そういう気持ちを持っております。
自然豊かなところですから、椎茸だとかね、
はい、
キクラゲだとか、
そう
美味しいものがたくさんあります
ね。あるんですね。椎茸もね、キクラゲも、これは本当に天然といいますか笠木の特産品なんで、なかなか国産のキクラゲっていうのはね、市場に出回ってないんですけども、ぜひね、笠木来ていただいたら椎茸と、そして国産のキクラゲをお買い求めいただきたいですし、そして今生地と椎茸、そして今キクラゲ、そういったものを利用したですね、笠木の特産品、まあ、食べていただける、食事のメニューですね、そういったものもこれから開発していきますので、食べるところとしての面白さっていうものも、これからどんどん開発していきたいなと、そんなふうに思っております。
はい、まさにこう温泉をね、こう、ゆっくり使って美味しいものを食べて、 ね、そして自然に囲まれて、はい、アウトドアスポーツもあるし、
そうですやっぱり心身の健康ってすごく大事じゃないですか、うん、で、まあ、超高齢化社会になって、うん、誰もがねやっぱり健康で楽しんで、うん、生涯を送りたいなっていうふうに思っておられるので、笠木はまあそれにぴったりの街だと私は思ってるんですね、うん、例えばね、ウェルネスっていうふうによく言われるんですけども、体をやっぱり適当に動かせる、そういう遊び場がある。これはキャンプをしたりとか、バーベキューしたりとか、カヌーをしたりとか、ボルダリングをしたりとか、こういう自分のですね好みに応じたアウトドアスポーツが楽しめて、そして先ほど言いました食事もですね、例えば椎茸、キクラゲというのは健康食ですよね、うん、食材としてはそういったもので開発した笠木の食べ物を食べていただき、温泉にゆったり入っていただきながら、そしてその温泉のですね施設ではちょっとこう変わったですね健康体操みたいなこともこれからやってみようかなと思ってるんで、ゆっくりとこの心と体をほぐしていただける、そういった、まあ、楽しめる街かなというふうに私たちは思ってるんです。
まあ、健康的にね、はい、高齢の方もね過ごしていただけるような、
そうなん
です、まあ、若い人もねもちろんだし、
はい、
もういろんな要素があるということ なんですけれども、
ね、
はい、ちょっと今年ね面白いニュースというかアクティブシニアという言葉をね、
はい、
ちょっと伺ったのを少しだけまた後半もじっくり伺いたいんですけれども、はい、これはどういった取り組みなんでしょうか。
これはね、もうシニアの方ってすごく元気じゃないですか。で、笠木のね、お年寄りもみんな元気なんですけども、例えば京都市内とか大阪に住んでおられて笠木面白そうやなと思っているシニアの方にどんどん来ていただいてですね、笠木の方々と交流していただいて、シニアの方々同士でこれやってみようというようなプログラムをですねどんどん作っていって、そして、まあ、町がねやっぱり生涯元気やなというふうに思ってもらえるような、そういう住民活動やら都市住民の方々の活動の場として利用していただきたい、そんな取り組みをね強化していきたいなと思ってます。
なるほど。まあ、シニアの方だけ、ね、来られてもいいし、それから要素としてはいっぱいあるので、はい、ファミリーで来られてもいいしっていう、
そうですね、
はい、そういう場所であるということで、はい、今年はそのさらにアクティブシニアというなんか取り組みとしても深めていくということなんですね。
そうですね、うん、アクティブシニアの方はやっぱり自己実現をしたいということがあると思うんで、うん、それをどんどん出していただこうと、うん、そして笠木の方と一緒にそれを実現できるような、うん、そういう街を目指していこうというのが今年少しちょっとこうテーマとしてね、うん、大事にしていきたいなと思ってます、
はい、ではちょっとここで一曲挟んで、もう少し具体的なところも伺いたいなと思います、はい、曲は笠木といえば花ですよね。
そうなんですよ、木津川の、うん、河川敷に咲いている桜、
うん、
これは見事です。
じゃあね、それを思い浮かべながら、
はい、
ちょっと早いですけれども、はい、花お聴きください。今夜のゲストは京都府笠木町副町長の青柳義明さんです。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先ほどからね笠木町で心も体も健康にというね、はい、そういうお話を伺ってるんですけど、アクティブシニアの方々に来ていただく仕掛けとしてなんか具体的に考えてらっしゃること。
そうですね、アクティブシニアボードっていうのを考えてましてね、 これは都市に住んでおられて笠木に興味を持って笠木みたいなところでこんなことやりたいなっていう人をですね、募ると言いますか集めて一つのこう委員会みたいなものを作ってですね、そういった方々が何度も何度も笠木へ通っていただいて笠木の住民の方、そして笠木とですね連携をしようという企業や団体の方々と一緒に自分たちがやりたいということを笠木で実現をしていただく。これはもちろんビジネスもあるでしょう、それから趣味の世界もあるでしょう、また地域貢献もあるでしょう。そういったことをやってもらえるようなそういう関係をですね強化していくというのがアクティブシニアボードという、そういう取り組みなんです。
じゃあ笠木町にお住まいの方だけじゃなくて よそから笠木町に興味があるなっていう方々とかがもうそのボードに名を連れて、どんどん絡んでいきたいなという。
そういうことですね。
そうなんですね。
ですから寄ってたかってというか おせっかいも含めてですね、大いに歓迎をしたいなと。逆に笠木っていうのはもう本当に高齢化して人口も少ないし、自分たちやりたいと思うとなかなかできないことたくさんあるんでね、だからもう助けてといったところによっしゃ僕ら頑張るよというようなことで応援に行っていただけるメンバーをアクティブシニアボードという名前をつけて、そしてその応援だけじゃなくてアクティブシニアの方々が笠木の方々にいろいろ教えていただいてですね、あこんなこともできたんだ、こんなこともあったんだということを発見して、新しいそのセカンドステージやサードステージみたいなことを笠木でやっていただこう。これはよく最近言われるのはね、移住とか定住っていうのはなかなか難しいじゃないですか、それよりも密接に関係していただける人口を増やそう、これを関係人口というんですけども、そういったものを濃密にしていこうということで一つの施策としてはですね、重要な施策として位置づけをさせていただいてます。
またその京都南部は京都奈良県にも、ね、奈良市にも隣接しているし、なんかこう環境的にもすごく交通もね、
そう
便利なんですよね。
そうなんです。意外とね、笠木っていうのは大阪なら、また京都にも近いんで、鉄道でも来れるので、例えば笠木の方で通勤しておられる方、大阪や奈良に通勤しておられる方結構多いんで、意外と遠いなっていう、心理的には遠いんですけども、実は物理的な距離ってのは大変近いし、交通も便利なんです。
そういう場所なので、移住とはいかないけれども、前々から興味があったよとか関心あるよとか、温泉で何かできないかとか、
そういう
方々とか、美味しいものをね、なんかこう先ほどおっしゃってましたけど、
開発しようと ね、
そういう方々にどんどん、集まっていただいて、おせっかいをしてほしい。
そうなんです。寄ってたかっておせっかいということで
なんか面白いものがね生まれてきそうですよ ね、まあ、これは動き出しているんですよね。
そうです、
また、こういうものが開発されましたって時にはぜひ番組でもご紹介いただきたいな、
もうアピールさせてください、
お願いします。でもうこの1月ね、先ほど、新年会のシーズンで美味しいものがありますよという話もありましたけれども、これからもどんどんと企画としては面白いものがありますよね。企画としてっていうか場所的にもね。
そうですね。すごく僕らはこの歴史の奥行きっていうのをね、笠木で感じてるんですけども、東大寺のお水取りっていうのが2月にありますよね、それは実は笠木寺が発祥の地でして、東大寺は2月堂3月堂あるんですが、正月堂ってどこだっけと言った時に、実は笠木寺に正月堂があって、ここがですね、なんとお水取り発祥の地なんでまず皆さん笠木寺の正月堂へ行ってからですね、東大寺のお水取りの方に行っていただきたいと、まずは笠木からスタートしていただいて、そして東大寺へ行きましょうというのを流れとして作っていきたいなと、そのように思ってるんです。
よかった、1月に来ていただいて、
まさに旬ですよ
ぜひ1月にね、その正月堂行っていただいてっていうことですね。やっぱり東大寺とか奈良のね、こう歴史とつながっているんですね。
やっぱり京都南部は、奈良の仏教とすごく関係が深いので、笠木寺だけじゃなくてですね、隣の木津川市の海獣仙人もそうですし、浄瑠璃さんもそうですし、南山城のですねお寺のこうネットワークというのがありまして、南山城古寺巡礼、これは御朱印帳を作って一昨年からですね、そういったお寺を巡ろうじゃないかっていうのを、自主的に企画そして実行されておられます。そういう御朱印帳を持ってですね、ぜひ 笠置山を回っていただきたいですし、海中千里や浄瑠璃、そして一休寺もですねこの中に入ってますので、
あ、そうですか、
はい、今結構ブームやってますよね、うん、そういうお寺巡りもね結構若い方々最近来とられます、笠置でキャンプに来たらじゃあお寺行ってみようかってことでちょっと足一足伸ばしていただければお寺にも登っていただけるので、そういったところから歴史にもう一度興味を持っていただいて、あ、お水取りってこっから発祥で、あ、そして東大寺なんかというふうに、まあ、思いを馳せていただけるといいんじゃないかなって思いますね。
こうね、いろんなその背景が見えてきたらまたそのね歴史の深さとかも分かってきますし、
そうですね、
そういうこう宗教的なことの裏付けっていうか意味合いもね、はい、見えてきて、
そうですね、笠置寺っていうのは、まあ、もちろんその東大寺さんとの関係もあるんですけども、現役の行場がありましてね、なかなか行ってみんな難しいなと思わはるんですけども、でもここのねお寺の住職ご住職なかなか開けててね、これは行場っていうけども石のフィールドアスレチックですよとそういうふうにねもう分かりやすくですね説明していただいて、そして、まあ、しんどいんですけども、ああやって面白かったなっていうようなそういう行場巡りがね体験できる、もう本当に京都ではなかなか数少ない場所でありますので、気軽にね来ていただいて、まあ、もちろん体操の服装で来ていただいて、行場巡りなんかもしていただくと本当にあなんか生まれ変わったかなという感じをねする時もあるので、僕らも時々あこれは行き詰まってない時には体内くぐりと言いましてね、生まれ変われるそういう穴があるんですよ、
あそうですか、
はい、一回リセットしてみようかなということでね、来ていただけると面白いんじゃないですか。リセットした後ね温泉使って美味しい料理食べて、そして気持ちよく帰っていただけると、ああ笠置行ってよかったな、また行こうかなというふうにみんな思っていただけるかなと、そんなふうに思ってますんで。
なるほど。なんかこう京都南部のね、まあ、笠置町、そして近隣もね面白いところもあって、はい、最近はもう京都南部すごく注目されてますよね。
そうなんですね。南山城村、和塚町、ね、ホテルが建つ、そしてまたいろいろと外国人の方も来られる、そして笠置がそういった方々にどんどん利用していただけるような面白いことをこれから生み出していける可能性ってすごくあると思います、
ね、本当に海外の方にもねすごく注目されている地域ですので、
は
い、
そうなんです、
まあ、これからもまた面白い話があったら、はい、ぜひラジオでもお話
ください。どんどん面白くしていきます
本当ありがとうございました。気がついたらあっという間に時間が空けておりましたけれども、はい、また今年もねよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
本日のゲストは京都府笠置町副町長の青柳義明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。